さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
鈴です。
よろしくお願いします。11月8日月曜日夕方6時を回りましたが、はい、今日は寒いだろ。さすがに
だからよ、
今日はいくら沖縄といえども
びっくりして、もう来る途中にもう寒すぎて、あの気温見たら21度だったから嘘でしょと思って、
しかもただの21度じゃなくて風が強い21度だから、
そうそうそう、しかも雨も降ってるから
だから冷えてんのよ。そう、空気的には
でも寒いと思って中入ったら暑い
まあ、汗かいてる。ちょっと暖房を効かしてくれてるのかな。そうそうそう、だから今日寒いだろうなと思って着込んできたら、スーズがピタピタのシャツ着てくるから
めっちゃもう
温度感がね、温度感がおかしなことになってますけど、
で 家はさ、いつもクーラーついてて寒いのよ、う
ん、は
そうだからいつもお家でモコモコの熱いやつ入ってるから気温差がいつも
分
か
んなくて、あ部屋着ね、
そうそうそうそうそう、うん、暑いなと思って半袖できたら
いやもうこれ
寒いかい、
これからはもう寒くなりますよ
ねえ、
来週からなんか20度切るとかいう話もありますし、
いや
だからなんかね、沖縄といえども風も冷たくて寒いので、うん、油断せずにね着込んで、
はい、
あなるべく暖かくした方がいいんじゃないかなと、
ね、本当にもう風邪ひきそうな、ね、季節の変わり目だから、
そうだし外の気温と中の温度が違かったりするから変な風邪ひく前にね、
うん、
だから自分なりに体温調節脱いだり着たりできるような服を着てね体温調節した方がいいですよ、
はい、いいですよ
本当に、
はい、
よろしくお願いします。はい、ツイキャスやっております、ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただけますと、はい、今流れているこの放送が映像付きで見れますので、ぜひコメントもしながらですね楽しく私たちと遊んでください。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、メルボルンリーダーさん、たけしさん、あデコリンさん、
デコリンさん
今週もよろしくお願いします。デコリンさんから
なんて
スタンプいただきましたなんでね今仕事中じゃないの、終わったのかな
急にいつも聞いてないでしょ。
クガニファームはもう終わったんですかね、お仕事は
あねえ、そう朝早いからもう終わったん
じゃない。だいたい7時ぐらいからスタートって伺ってますけど。
あそうなの、
朝早いよ春沢は。
7時、
うん、泣き人でね朝早くから平日やってるんでしたっけ、ちょっと細かいシフトとかわからないんですけど
ねえ、
クレソンのね、
うん、
栽培してますから、
はい、
わかりますかスーズさん、クレソン。
わかりますよ、私ちゃんと聞きましたよ、なんかそうそうそう、なんかクレソンが
なんか聞いたって
そう、ベンビーさんとデコリンさんと、うんうん、あそうサーキーのね、うん、披露宴の時にいろいろ聞いたんですけど、聞いたわけではないけどなんか言ってて
まあまあなんか話の流れでね、
そうそうそう、うん、なんかねやっぱりこの増やすのが難しいって言って、
あそうなんだ、それはちょっと知らなんだな。
そうだけど、うん、なんか増やしすぎると、
うん、
なんか大変なことになるって言ってたような気がする。わかん、
増やしすぎると大変なことになる、
デコリンさん
おいスーズーが曖昧な情報を言うとるのおいラジオで曖昧な情報言うとるぞ
だった気がするけ ど、で一応この、4月かなその話聞いたのは、
うん、あさっきの披露宴の時だったら、そうそうそう、そうね、
今の段階では、うん、増やすのが難しいって言って、うん、
栽培自体が難しい、
そうそうそう、で、最近から、ね、販売してるさ、
もう売ってますよ、うん、
だからあ多分増やすの成功したのかなと思って、
そうそう、なんかいろいろこのクガニファームでき始めの時はいろ、うん、んな製法を使ってどうしようかっていう段階の話は聞いてたわけ、
うん、あそうなんだ。
でもさっきスーズが言った通りね、今販売されてるっていうことはやっぱ安定してちょっと増えてきたのかなっていう、
うん、
いやクレソン世界で一番栄養素の高い野菜だからね。
そうなの、
そうだよ、
そうだよ、言わんとね、そうだよ、
いやめっちゃ言ってるよお前が聞いてないだけでめっちゃ言っとる。
いやあの時はね全然そんなこと言ってくれなかった気がする。
本当だから、だから私も知らなかったんだけど、
うん、
世界で一番栄養素が高い。
そうなんだ、あちっちゃい割にはってことかな、
面積で。そうだな、
でもすごいね、どうなんだろう、
そうだね、この大きさと面積、大きさとこの栄養素のなんか密度とかであれしてるのかな。
うんうんうんうん、
そうそうそう、このアメリカのこの研究によると栄養素の高いこの野菜トップ10の中の1。
あすごいね。
しかもなんかこの栄養素の高い果物と野菜トップ41っていうリスト があるみたいなんだけど、うん、アメリカのこの大学の研究者がリスト化してるやつ、うん、これなんか100点満点のこの点数式で並べてるみたいだわけ、うん、順位をね、うん、クレソンなんとスコア100点ということで、
すご
100点満点の
すごっ優秀やん、
超絶優秀野菜なのよ、
そうなんだ。
で私、恥ずかしながら、うん、このクガニファームのクレソンが初めてのクレソンだったわけ。
あ、
初クレソン、
わかる。すずも初めてクレソンって聞いた。
そう、存在自体ちょっと分かんなくて。
そうね、あんまり聞かないから。
食べたらうまかったな。
そうなんだ。
なんかね、葉野菜みたいな感じ、
カイワレっぽい見た目だよね。
カイワレっぽい見た目、あー、ちょっと
ちっちゃいカイワレみたいな感じ、なんかチラッてしか見たことないんだけど、
食べ物じゃないけど、
うん、
タンポポあるさ、
うん、
の葉っぱみたいな感じ、
タンポポの葉っぱ、
あ、
ほうれん草みたいな感じ、
なんかザギザギしてる、
あー、なるほどね、
感じ、そんな感じ、
そんな感じなの、
見た目はそんな感じで、
うん、
味は葉さ、あの葉わさび、ピリピリしてる、
へえ、うん、ちょっと辛いんだ、
辛い辛い、
へえ、
辛いけど、うん、湯がいたりしたら、うん、あの結構マイルドになってお子さんでも食べられるかなっていう感じ、
なんかツナとかと美味しそうだね、
そうそうそう、
あえたりとかしたら、
でメルボルンリーダーさんも言ってるんだけど、 お肉の横に結構いるらしい、
クレソン、お肉の、あ、そうなの、
なんか付け合わせみたいな感じで、
へえ、そうなんだ、あ、じゃあ気づかずに食べてはいたのかな、
あ、どうだろうな、でもインパクト結構強い味だから、ピリッとしたらこれなんだろうって気にはなるはずだけどね、
確かに、でもなんだろうで終わってたのかな、これなんだろう、まあ、いいか、
食べたことない味だけどこれなんだろうで終わらすってなかなか、私はないけどね、
私はあるんですよ、
あ、そうなんです、で、甘、危ないよ、
危ないよ、ね、
毒だったらどうすんの、
怖いね、
うん、未知の味は結構さ、気にしてた方がいいよ、
確かにね、日頃こういうのもあるんだって流しちゃうからさ、
でこのお肉の横に結構あるっていうのもなんかわかる、お肉とわさびって合うわけよ、
あー、はいはいはい、ローストビーフとかもね、
そうそうそうそう、
あれと食べるもんね、
組み合わせとして合ってるからクレソンもまあ合うだろうなっていう、
は
い
は
い、
で
なんか、ベンビーさんがおすすめの食べ方、
うん、
もういろんな食材に掛け合わせるのもいいんだけど、うん、結局シンプルにクレソンをしゃぶしゃぶしたものをポン酢にかけて食べるっていう、食べたんすけど、うん、お肉そうまかった、
あ、そうな
の、お肉そうまかったね、
めっちゃシンプルでいいね、
で結局なんかうまい野菜って、うん、シンプルに食べた方がいい、
まあ確かにね、この素材の味みたいなね、
うん、そうそうそうそう、ポン酢ね、
ピョッと
ポン、ポン、ポン酢とかね、
まだすずちょっと見たことないんだよな、この売ってるの、
確かにやっぱこの栽培しにくいっていうのもあって、うん、一般的なスーパーであんまり見かけないけども、まあ、あるじゃん、よく何ファームというか、この春沢の人たちが直接売りに来るところ、
うん、JA みたいな、
みたいなところではたまにあったりする、
そうなんだ、
そうそうそうそう、だからベンビーさんたちも今直販売というか、
うんうんうん、
あの自分たちで持ってって販売したりとか、
あ、そうなんだ、
されてますよ今、
すごいね、
だから運が良ければ売ってるベンビーさんと会えるかもしれない、
あ、なるほどね、パッケージもなんか映ってたもんね、
そうそうそうそう、
みんながね
もしかしたらね、
う
ん、
いいね、
味を表現するときにクソはダメって、私なんかクソって言ってた、
クソって言ってた、
分かんないさっき無意識で喋
ってた、言ってないような気もするけど、
分からない
、でも鬼うまいっていうあの表現もありますからね、すごくみたいな意味ですからね、
クソって言ってたかも
いや言っちゃうね、
だからね、このクレソンは見かけたら買って、
うん、
ちょっとしゃぶしゃぶにして食べるとか、
うん、
お肉と一緒に食べるとかってやってもいいかもしれないね、
あー、なるほどね、
うん、
あ、いいな、しかもなんか今の季節またしゃぶしゃぶも美味しくなる、ね、
そうなのよ、冬来るからもう
ね、
だから私もう冬あんまりこの気温得意じゃないわけよ、寒いっていうのは、
うんうん、
だけど飯がうまい、
お、そうね、
そうそうそう、
美味しいよね、
ご飯ってあったかいってだけでうまいから、
うん、
外の気温と相まって美味しいのよ、
そうね、
いつもの倍、
もうね、だからすずもこの季節になったらもう絶対冷凍庫に肉まん入ってるもんチンするやつ、もう美味しくても毎日食べる、
あれ誰が買うんだろうって思ってた、
嘘でしょ、
スーパーとかに一応あるよ、5個入りぐらいの、
うんうんうん、
あの冷凍のやつね、
あるよ、
肉まん、あんまんとかね、うん、いろんな種類あるけど、
ピザ
ま
んね、うん、
誰が買うんだろうなって思ったら、
私 もう肉まんとピザまんはもう絶対ありますからね。
そっか、もう
もう大好きなんですよ。
肉まんとかあんまんとかもう完全にコンビニで買うものと思ってたから。
あ、そうな、まあ、コンビニには負けるけども、
コンビニのなんていうの、あれホットスナックのコーナーっていうの、は
いはい、うまいけどさ、チンのやつも本当に美味しいから。
あ、そうなんだ。
普通に美味しい。
なんかめんどくさくない？
いや、うーん、なん
か
全然
蒸し加減とかさ、
全然もう適当にすず、なんか、お皿に乗せるじゃん、うん、ちょっとだけ水をちょっとちょちょちょんってつけて、
まあまあピッピッピッピってね、
ちょっと蒸されるようなイメージして、うんうん、
もう
そ
のまま蒸されるようなイメージ
そうそう、ちょっと水を
分量じゃなくて、
じゃなくて
イメージなの。
イメージで
これぐらいだったら蒸されそうだなっていうイメージなんだ
そうそう、ちょっと覆うぐらい、あ、覆多いかな
表面につくぐらいね。
そうそう、つくぐらい、
うん、で水滴がね、
やってそのまま1分やるときもあれば、めんどくさいときはもう温め自動のやつピッて押してたちょっと触って、あ、冷たいなって言ったらまたもう一回チンして。
あ、適当だね。
適当
適当だね。でも
1分半やれば確実、
あ
ったかい。
なんで確実な時間分かってんのに適当にやっちゃうのかな。
だからね、なんかさ、あの、うん、あれよ、レンジって押してこの
600
ワットピー押して、
あるよこれ、ね、
あ、1分ピー押してスタートが、めんどくさい時もピーって1回でもピーってやろうけ
たかが3ステップぐらいよ。たかが3ステップぐらいでめちゃくちゃうまい完璧な肉まん食べれるんだったら、
うん、
それの方がよくない？
ねえ。
いやいや、ねえじゃねえんだよ。
ズボラを通り越してもすごいよ、もうこれも省くから
ピッてやって冷たいなってなってもう一回調節するんだろ。そうそう、だったらさ、
なんでかな、
分かる。愚かだなお前、
本当に
愚かすぎんかそれは。あ、でもなんかいいこと聞いたわ。ちょっとごめんなさいだけど、クオリティ低いんだろうなって思ってた。
いや、もう全然、しかもなんかね、
コンビニのに比べたら
今はさ、なんか、うん、4個とか入って300円ぐらいで売ってたりするんだけど、
結構安いよな。
うん、安い安い、うん、
結構安い
だけど、2個で400円ぐらいとかで売ってるやつもあって、あれは多分美味しいはずよ、コンビニの食べたことないけど高いから
まあ本格的なやつはやっぱりそれなりな値段はしますよ、
うん、いやでも寒い時は本当に肉まんがもう食べたくなって、
あとなんかさ、
お家で
本当に偏見というか、うん、肉まんとかあんまんとか食べてる女子は可愛いな。
あー、ありがとうございます。
じゃあ、じゃあ、ちょっとごめんなさい勝手に自分も対象に入ってると思ってるところ申し訳ないですけどこれも人によるけどなんかハフハフしながらね、
あ、なんか確かにね、あの燃え袖で食べてるイメージ肉
もさすがに燃え袖でハフハフしながらあんまん食ってる女子は狙ってるとは思うんだけどね、
あざといね、
あざとい感じはするけど、いやでもなんか絵的にはね、いいというか、
そうね、
可愛い感じがして、
美味しい、
ね、嫌いじゃないですよ、
うん、
そのイメージもあってちょっと私恥ずかしくて外では食べれないんですけど。
そうなんだ。
なんか恥ずい、やっぱなんかあいつ狙ってんのかなとか可愛いと思われたいのかなって思われたら嫌だから私が可愛いと思ってるからそう思われるんじゃないかなって勝手にイメージしちゃうわけ。
なるほどね、
うん、本当にあの見てないと思うんだけど誰も肉まん、ちょっと帰りにスーパー寄るから見てみようかな。
え、見てみて、
きっと売ってると思うから。
美味しいよ普通に、
冷凍食品、
うん、
あともう日本の冷凍食品はもう技術が進みに進んでめっちゃうまいとも言うしな、
ね、
結局
マジで
結局冷凍でもうまいっていう、
うん、
だからそこら辺はちょっと信用してもいいかもしれないね。
そうね、本当に冷凍はマジすごい本当にすごい
助かってる。あとあれもいいよな、今はあんまり使ってないんだけど、うん、何ほっとくだけで自然解凍されて、
うん、はいはいはい、
あの弁当食べるであろう時間帯には美味しく出来上がってるみたいな、
ちっちゃいやつね、
タイプのやつ、
すごいよね、
あれすごい。だからよく使ってたわけ、
うん、
弁当を毎日作ってた時代があったから、
うんうんうん、
であの時になんか本当に毎日作ってたっていうか弁当作ってたらさ、おかずのレパートリーがだんだんなくなってくるわけ。
うーん、はいはいはい、
なんか毎日卵とウインナー入ってんなみたいな、 そんな時に冷凍食品のなんかちっちゃいグラタンの、
あー、分かる、
グラタンとか入れたりしてさ
あー、美味しいやつね。
あれ、そうそうそうちょっとお高めだよ、6個入りで200円とかなんだけど、
うん、
いいのよ、ね、ちょうど
朝もね、時短できるし、
そうそうそうそう、うん、だし、夏はよ、
うん、
保冷剤にもなるから、
うん、だからね、
あれが
あれ本当画期的よね、
主婦の味方だなって思いながら、だからこそ、
うん、
一時期さ、
うん、
なんか 子供の弁当に冷凍食品入れんなやみたいなのあったのある、
うん、え、そうなの？
なんか冷凍食品というかおじいか誰かが惣菜のこのマッシュ、何？ポテト、ポテトサラダ、うん、買ってる主婦見て、うん、主婦なんだったらポテトサラダぐらい自分で作れやみたいなこと言ってるわけよ。それを言われた側がツイッターに載せて、うん、なんか結構賛否両論だったみたいな。
へえ。
でもよく考えてみてって思うわけ私は、うん、たまに料理する側だから分かるんだけど、うん、ポテトサラダってめんどいのよ。
めんどいよね。
鬼、ま、あこれだね、鬼くそめんどいのよ
これか
ごめんなさい、これね、
いや言っちゃうよ
めんどくさいのよ。
そうよ。
じゃがいもふかして、うん、潰して皮むいて潰して味付けしてっていう、
うんうん、
いやあのね居酒屋では本当になんだろう、突き出しで出てきたりするから、うん、簡単なものだと思われがちだけど、うん、むずいのよ、めんどくさいのよ。
本当よね。
だから、うん、忙しい主婦が惣菜でこのポテトサラダ買うのは正解だと思うわけさ。
本当よ、うん、
それを文句言うってことは本当に普段から何もしてないやつなんだろうなって思っちゃった。
なんかあれよね、なんかさ自分、うん、あなんていうの、その作れよ自分だったら作るのにみたいな感じで言ってるんだろうけど、
うん、
あ自分は作ればいいし、
うん、
あ私は買うし、
そうそうそうそう、そうそう
なんか
ほっといて
なんでって感じ。そうなんかね、
なんで自分の正義をこっちに押し付けてくんのって思うわけ。
自分はやったらいいじゃんって思うけどね、
うん、
だ
からあなたはどうぞ私はそうするからっていいさ、
うん、
関わってくんなって思うわけ。
本当よね。
だからこのポテトサラダの件もそうだし、
うん、
冷凍食品を弁当にいっぱい入れてなんだこのお前は親のくせにみたいなテンションのやつが許せんわけ、
うんうん、
立つ。
本当ね、なんか簡単に言うけどね、なんか言われた側は本当に結構気にしちゃうからね。あ、やっぱポテトサラダぐらい作らないといけないんだっていうストレスになるじゃん。
いやないないない、余裕ある人が作ればいいの。
こんな簡単にね、
人が
軽く言われたことがすごい、なんかずっとさその言葉がさ頭にさつくよね、
うん、
なんかね、
うん、
あの声でみたいな。
そう、それで手抜けなくなってからさ倒れたりする人も出てくるもんな。
そのための冷凍食品だから。
本当
ママのためのだから。
コンビニ弁当を子供に持たせることが議論になりましたねと。だこれも別にいいと思うわけ。
その時だけかもしれないしね。
その時だけかもしれんし、
うん、
でどっちがいいじゃん。コンビニ弁当を自分用意して持たせるのと、
うん、
ごめん今日作る時間なかったからなんか友達から一口ずつもらってって言うの
もうないってことね。
そうそう、友達はお母さん手作りでしょみたいな、
はいはい、
友達のお弁当は手作りで栄養素もたっぷりだから、うん、コンビニ弁当よりいいから一口ずつもらってって言うのとごめんね今日はコンビニ弁当だけどって持たせるのどっちがいいのって話。
本当よね。もう、うん、うん、大変だね、
うん、だからほっとけだわけよ。人の家庭に首を突っ込むなな
んかもうなんていうの、やっぱお母さんとかそういうの大変だなって思うんだけどさ。
大変、大変よ。
あれらしいよ、なんかこの幼稚園とかで例えばお弁当の日ってあるじゃん、月1ぐらいであるらしいんだけど、
うんうん、
そのお弁当がなんかキャラ弁じゃないと、
うん、
なんかお友達とかにキャラ弁じゃないんだとか言われたりとか
するら
しくて、もうなんか職場の人が言ってて、だからキャラ弁作らないといけないとか言ってて、苦手だけど頑張って作ってるって言ってて大変と思って。
これもこのキャラ弁問題も、
うん、
あるもうスーズが言った通りお前んちキャラ弁じゃないんだっていういじりもあるらしいんだけどさ、うん、そのいじりがあるから保育園側がキャラ弁作らないでくださいっていうところもあるみたいだ。
いいねそれはね。
どうでもどうなの。いやだって、
うん、
親と子供のコミュニケーションかもしれないさ、
うん、
キャラ弁を作ることが、
うんうん、
例えば親御さんが仕事忙しくて、
うん、
なんだろう、授業参観とか、
うん、
運動会とか行けない親御さん、
うん、
でもお弁当を作る時間はあるから、
うん、
ここで愛情としてキャラ弁を作ってあげるっていう家庭だったら、
うん、
キャラ弁を禁止にしてください、禁止ですよって言われたら愛情を伝える場がなくなるってわけでしょ。
あでもまあね、難しいけど、すずは、
うん、
じゃあお家でなんかこのキャラ弁みたいなやったらいいんじゃないかなっては思うけ
何だろうな、
難しいよね。
私よ、うん、どこまで人の家庭に突っ込むかっていう話になってくるかと思うんだけど、
うん、
さっき禁止にしなくてもいいと思うわけ。禁止にしなくていいと思うし、
うん、
どんどんやってくださいって言わなくてもいいと思うわけ。
ああ、はいはいはい。
でもし、うん、お前んちの母ちゃんキャラ弁やらないんだなって自分の子供が言ってたらハッタ打つし、
うん、
お前人の家庭に首突っ込むなって言う。
うん、そうね。
でも言われたらって考えたら、
うん、
ごめんなってしか言えんけどごめんな、母ちゃんが時間なくてキャラ弁作れんくて、でもその代わり次のお休みの日、
うん、
この時間お休みだから一緒にどこどこ行こうねってフォローまではしてあげたいかなって。
そうね、難しいよね。
むずいよな、むずいよね、
本当にね。
いろんな意見来てますね、
うん、
クラゲちゃんさん、
うん、
キャラ弁作ってもらったことないし作る予定もないですが、自分の子供を喜ばせるためのものであってお互いにマウント取るものではないはずなんですけど ね、うん、
本当ね。
そうそう、キャラ弁がマウントになっちゃったら違うと思う。
なんか、うん、あれじゃもう本当にめっちゃすっごく凝ってるのを作ってる人とかがいて、
うんうんうん、
でその隣でなんかあの普通のお弁当を食べてたらなんか一応ちょっとねあみたいに、
まあ、な、
なんかとかそういうのを親の自分が見たら、
うん、
あのクオリティを作らないといけないのかってなったら
またプレッシャーになっちゃうな。
プレッシャーになるしね、
うんうん、
だ難しいんだよね、
まあ、そう
だ。でもさ、ご飯をさなんかなんとか、
うんうん、
ハートの形にするとかでも良さそうだけどね。
子供が作ってって言って、
うん、
めっちゃ余裕があるんだったらね子供が作ってって言って本当こんな余裕ないわっていうあれだったら、
うん、
もう謝って別のものでカバーするとか、
本当にちょお菓子買ってあげるとか
とか100均とか行ってみたら、
うん、
本当にさお弁当の上に載せるシールみたいなやつがあるわけ。
あるよね。
そうそうそう、そういう簡単なアイテムでごまかしちゃうとか、
なんか乗り切るやつもあるよね。
あるある、カッティングのね
やるやつね、
スタンプみたいな押すだけで
あんな簡単にできるんかなと思うけど、
意外とこの忙しいパパママおじおばのために、
うん、
便利グッズあるから
一応ね、
うんうん
うん、
視野一回広げてみよう。
なんかあれもあるよね、うん、なんかキャラクターのフレークが入ってるふりかけみたいなやつ。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
ピカチュウの絵が描いてるみたいなね。最初
からな。
最初から。そうそうそう。あれ描けるだけでもまあ
映えるから。ぽいやつもあるし。いかになんかごまか、いかにどうごまかしていくかの勝負だと思う。
そうね。
いかに子供を騙すか。
うん、これいっぱい入ってるしとか言ってね言い返せたらね
、うちの息子はキャラ弁とか本当興味ないらしい。どうせ刺すからって。
頼もしいさ。潔いね、なんかに。どうせ食べるんだからみたいな、
腹の中に入ってしまえば
一緒
だよ、ね、それはそれでめっちゃいいと思う。
ねえ、
いいな、いいよ。だからなんか、
ね、
いろんな意見やっぱあるよ、キャラ弁に対して、
うん、
あのキャラ弁でマウント取られるとかさ、
うん、
逆に自分がキャラ弁持ってったら、
うん、
何それマウントですかって言われますとか、
うん、
でももう全員が一気にフラットな考え方になったら一番楽だけど
ね、
他人は他人、こっちはこっち、
うん、
子供が喜んでるか喜んでないかってだけのシンプルな話にしてしまえばいいのかなって思うけど、
う
ん、まあ、子供を持たない私がごちゃごちゃ言うのもあれなんで、
うん、
まあ、本当パッとスルーしていただきたいんですけどね、
うん、
ただ私がそういう立場になって忙しいけど子供に求められたらどういう風にごまかしていこうかなで考えて
そうね
なんか丸いおにぎり作ってボールっつって渡すかもしれんし
いいんじゃない、なんかちょっとノリちょっとペッて貼って
売りサッカーボールっつってごまかすかもしれんしアホな子供、うちのアホな子供はそれで騙されるかもしれんし
それでね強くなるかもしれないしね、子供がサッカーボールだしみたいな子供を言い出したりとかして
そうだ、ね、あでもそうだ、ね、一番の愛情はこのあんつばさんが考えてる言っている栄養を考えて作る弁当なのかなって思うけど ね、
そうね、本当ですよね。なんかそういうのばっかりにさ惑わされて、
そうそう、
一番大事なこと忘れてしまう、ね、栄養っていう、うん、
栄養っていうのそれが愛情弁当っすよ。
そうね、本当に。
だから子供が喜ぶはずなで作るキャラ弁と、
うんうん、
なんだろうな、うん、ツイッターがバズりそうだなで作るキャラ弁ってあるじゃん、
うん、
ああ
はいはい、
ツイッターでバズりそうなキャラ弁もいいとは思うんだけど、
うん、
多分写真いっぱい撮っててこの弁当は冷めてるんだろうなってかもちょっと思って
るし、あ、なるほどね、うん、
あのね、
あるあるな。
でもキャラ弁作ってる人が聞いてるか分かんないけど、子供が食べる頃に、なんだろうな、子供に持たす段階でキンキンに冷えてる弁当は多分、うん、ツイッターのための弁当だから一回考えてみてもいいかなって思う。
そうね。
はい、いろいろ喋りましたけども、
はい、
この後
は、
はい、ちょっと時間過ぎちゃったけど、うん、久しぶりにミネちゃん遊びに来てくれますので、
はい、
はいちょっとお待たせしてますけども、はい、一旦 CM 行きましょうか。 CM です。
使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今回は味に関するこの言葉教えます。味クーター、味クーター。何といえば伝わるんでしょう。旨味のある濃い味、コクがある味、奥深い味などをまとめて表現した言葉ですね。沖縄料理にはカツオだしと豚から取っただしが欠かせません。沖縄そばでしょ、中身汁、稲むずち、あとチャンプルー料理にもよく使われます。手の込んだ料理は全般的に味クーターとも言えますね。私も味クーターな料理は大好きです。人間もデージ味クーターになるように毎日修行の日々なんですけれどもね。ちなみに味クーターの反対、ちょっと物足りない、味が薄いということをアファイと言いますが、それはまた次回に。
さあやっております、月曜オリジンアワー、夕方6時から生放送でお届けしております。
はい、
はい、というわけでゲストこの方来てます。自己紹介お願いします。
はい、スタイリストの峰井遥です。よろしくお願いします。
久しぶり。
久しぶり。
いつぶりだっけ。
え、1年ぶりぐらいですね。
あ、やっぱそうだよね。
そうね、
はい、
1年ぶりの、まあ、県外行く前に来てくれたんだよね、は
い、
確か。
あ、そう。あ、いや、あ、じゃない、ありますね、前も帰省した時に
遊びに来ました。イベントで帰ってきてたん
です。あ、そうだ、
ですね、イベントする、
ね、自分のこの近くの、
あ、はい、で、そうだよね、フリーマーケットのイベントやるって言って、
こっちで来てもらったのか。
そうです。
あれ以来か。
あれ以来ですね。
久しぶりですね。
お久しぶりです。
元気でした？
めっちゃ元気ですよ。
なんかツイッターとかちょろちょろ見させてもらってますけど、は
い、ありがとうございます。
いつ私に声優のスタイリングさせるのって
つぶやいてたけど。よく見てますね。すごい。
割と最近つぶやいてましたけど。
あ、つぶやきました。
なんだ、あれは、なんか、ふつふつしてたの。
うん、いやなんか、いつになったら本当に。私、声優さんのスタイリングちょっとやりたいなっていう。
なんか、前からそうだよね。
そうですね。うんうんうん、あ、そっか。あ、そうそう。好きで、アニメも見てて、
う
ん
う
ん。
そうだよね。
そうなんです。それで、やっぱ、声優さんって今、活動がすごい活発でっていうか、ね、イベントが多かったりとか、
そうなんです。いや、前に出る人超いっぱいいるよね。
めちゃめちゃ前に出てます今、
アイドルみたいな方もいらっしゃいますし、
そうなんですよ、アイドル化してきてるというかね。
本当です。 YouTube とかもたくさんやられてる方もいらっしゃいますし、
そうなんですよ。だからそれでちょっとイベントとか登壇するときとかに、ね、スタイリングさせてもらえないかなってすごい思ってるんですけど、全然つながんなくて。
やっぱそういうもんなんだ。
そうなんです。営業してるんですけど。
あ、自分からね。
そうです、そうです、うんうん、なんか声優雑誌の方になんか送ったりとか、自分の作品とか電話して見てもらえませんかみたいな言って。でもなんかもう本当に返信来ないです。
あ、やっぱ多いのかな、やりたいっていう方が。
多いんですかね。それか、まあ、満ち足りてるというか、
あ、
人に困ってないのか、なんなのか、
困っちゃってるかなのかな。
はい、
やっぱ声優さんは、私もアニメとか好きだから、うんうん、よくねイベントとか見るけど、うん、
はい、
やっぱねファンが多いとね、なかなかなのかなって。やっぱやりたいという方も多いのかなとかね。 はい、ツイキャスもやっておりまして、コメント来ております。あ、そっか、初めましての方もいらっしゃいますね。
あ、そっか、
峰井遥香さん、ね、どんな方でしょうかということで、じゃ改めてね、はい、峰井遥香さん今どのような活動をされているのかちょっとお伺いしていいですか。
今は、東京でスタイリストの仕事をしております。
そうなんですよ、はい、私たちは結構前から付き合いあるんですけど、どれぐらいなりますかね。
4年。
4年
とかじゃないですか。私
一番最初に絡んだの
スーズさんです。
あ、そうか、スーズがテレビで、うん、あったんだ、
はい、
テレ
ビで、ね、A ランチ、
A ランチだ。
そう、 A ランチで、
何の A ランチの特集、
古着屋さんですよね。
そうそう、古着屋さんを回るみたいなやつがあって、うんうん、で、うんうん、でなんか審査するみたいな感じで、
審査
案内と、
そうそう、そうなんかスーたちが この、はいはい、これですみたいな感じで服選んで履いてみたいな、
コーディネートして、それのなんか審査じゃないけど、なんかそういう立ち位置で、
そうそう、
はいはいはいはい、
そこで一緒になってっていうのが初めまして、
仲良くなって、で、うんうんうん、多分1年ぐらいかな、急に東京行きますみたいな、うん、内地行きますって言って、みたいな、なんか急になんか思いついて、
姉ちゃん急なんだよ
そう、来月行きますみたいな感じだった気がする
そうなんです
で、オレイジンアワーにも来てくれたんだよね、そっから、
その前に、う
ん、
はい、
だよね、
はい、
そっから何やかんやって4年で、その4年の間もずっとね、コーディネーターというかスタイリストとして活動し、はい、されてますし、
はい、
沖縄の活動を経て東京になります。
そうですね、沖縄では、まあ、アパレル販売しながら、そういう活動というか、うんうんうん、まあ、自分でスタイリングするちょっと活動をしてて、で本格的になんかアシスタントして、なんだろう、下積みしたいと思ったんで、あの仕事を辞めて、
うんうんうん、
上京してで丸3年になります。
もう3年になるか。
そうなんですよ。
そうなんだ、
はい、
もう立派なスタイリスト。
いや、まだまだ本当に、
いや、一人立ちもしてくる時期じゃないですか。
まあ、そうですね、なんか先月あたりから、うん、あの自分の仕事、スタイリストとしての仕事をいただけるようになりました。本当ちょっとずつ、
すごい、本当めっちゃすごいことしてて、うん、なんかいろんなのなんか、ね、やってるよね。
そうですね、いろんな、
まあ、作品とかはさ、はい、SNS でよく見てるんだけど、
あ、はい、
あれもじゃあ自分で構想とか考えたりとかしてるの
とかは、まあ、カメラマンさんとかヘアメイクさんとかと、あとモデルさんとかと、まあ、イメージすり合わせて、こういうのやるかみたいな話をして作ってます。
はいはいはい、なるほど。
自分発信の時もあります。なんかこのモデルさんで撮りたいんだけどみたいな、で合いそうなカメラマンさん探してお願いしてみたいな。
なるほど、
はい。
ちょっと前はなんだろう、人にこれ借りてきてとか言われて、いろんなお店もあったりしてたけど、これを自分から指示するようになったってことも
うできるようになりました。でも、うん、そうですね、本当ちょっとずつなんですけど。
いや、でもだいぶ立場が変わってきたんじゃない。
そうですね、なんかスタイリングもなんか変わってきて、なんて言うんだろう、ちゃんとなんかデザイナーさんからお貸し出ししてもらって、あのさ、なんかコーディネートすることができるようになったんで、ちょっとなんか自分の中でも、なんか、なんて言うんだろう、好きなコーディネートっていうか、うんうんうん、できるようになってきたなってちょっと思います。
なるほど、幅はやっぱり広がってきたんだ。
はい、
だからこれもまたね、あの普段から見てる SNS からなんだけど、なんか男性のスタイリングもできるようになったって。
あ、そうですね、最近本当なんか男性のスタイリングもすごい興味があって、
うんうんうん、
でもなんかうまくいかないんですよ、男性のスタイリングって。
というと
なんていうか、女性と比べてやっぱ体型が特殊だったりする。
まあ、ごつかったりね。
そうなんですよ、ウエストはすごい細いけど肩幅がすごいあるとか、ここがあるとか、
丸みもないしね。
そうなんですよ、だからなんか着せた時に、あ、うまいこといかないみたいな。
そっか、今まで女性でイメージしてるから。
そうなんですよ、女性は結構キャッシャーだったり、
うんうんうん、
モデルさんは特にキャッシャーですし、
はいはいはい、
なんかね、自分も女性だからっていうのもあって、
うんうんうん、
体型的にはすごい着せやすかったんですけど、
合わせやすかったり、
うんうん、男性難しい、今でもなんか難しいなと思いながら。
やっぱ思ってたのと変わってくるんだ、実際着てもらうと。
変わりますね、着ると全然違いますね、
厚み違うからね。
そうですよね、全然違いますよね難しいです、
違うからな。でもそれが まあ、自分のイメージ通りバチコンってハマる時もあるわけじゃん。
ありますたまに。
快感じゃない。
快感ですね本当。よっしゃーって思う。嬉しいですそういう時は。
でも男性のスタイリングができるようになったってことはまた声優さんのスタイリングにも近づいてきてるんじゃない。いや
本当に、ね、そう男性声優さんをやりたいんですよ。女性声優さんはあんまり興味がなくて、うん
まあ、男性がね
そうなんです
好きな方が多いっていうこと
で、ね、そうなんですよ、うん、ちょっと下心って見えちゃってるんですけどだからかなだから来ないのかな仕事
出てんのかな察知されてんのかな
あじゃあダメかもそれをじゃあ消していきますわ。
いやいやでもやりたいっていう気持ちはね大事だから
気持ちはあります
確かに男性はなんか難しそうだね。女の人はなんか華やかにしたり、なんかクールな感じにしたりできるけど、男の人なんかねパンツスタイルだけ
そ
らなんかやっぱいろんな形があんまりない
感じ。女性よりも私女性よりも縛りがある感じなんだよ私の中では、
うんうんうん、
やっぱそういうもんなの、ね、男性の方がスタイリングこのアイテム使いにくいなとか。
ああなんか少ないなとは思いますよね。
そうなんだ。
でも今でこそなんかジェンダーレスみたいな感じで、まあ、男女関係なくアイテム使ったりとか、うんうんね、パールのネックレスそれこそしたりとかスカート、
あれ出てきた時めっちゃビビった、
ね、でも今見たらあなんか可愛い
意外とね
意外と、うんうんうん、確かに今までなんでなかったんだろうって思うぐらい自然だったりするんですけど、はいはい、でもまあそういうものが似合ったり似合わなかったりっていうのもやっぱ個人であるから、
うんうん、
ちょっとね
難しい
難しいです男性本当に。
でもこれがねなんか自分の思い通りにできるようになったら作品の幅もそれこそめちゃくちゃ広がるしね、うん、
ですよね。
やりたいこともたくさんできるからいいんじゃないかなって思うけどね、うん、
はい。
じゃあ今のところはそのデザインの難しさが一番の悩みになるのかな。
そうですね。あとは、名前が広がらないですね。そのスタイリスト、はい、いっぱいいらっしゃるんで東京ってやっぱり、うん、で、ね、上の方がもう仕事を取りに取りまくってるんで
どう言ってくれないんだ。
そうなんですよそうなんですよ。
ちょっとお願いしますよ本当に。
お願いします。なんか若い人に仕事が回ってこないんです。
あそうなんだ。
本当に来ないです。だから独立しても仕事がない人とかも全然いるし、
実力があるのにっていうことだよね。
そうなんですよ。
実力あるけどこの枠にあの人がいるからみたいな。仕事ももう流し出てるじゃないけど、うんうんうん、知ってる人に振っちゃうみたいな。
そうなんですよ。
これどうしたらいいのかな、
ね、ですよね。
自分では SNS でいっぱい宣伝してるもんね。
うん、
広げてるしね。
そうっすよね本当に悩み。
いや心からそうですね
本当に悩み。お願いしますって感じ。
どうしようかなどうだろう。でもまだまだ若いからね、20代だし、
はい。
あでもスタイリング界、スタイリスト界でも若い方ではある
わ。あ若い方ではあると思います
全然、
はい。
じゃあまだ
作、ね、
ってもいいのかなと思うけどどうなんのかな、
ね、どうなん、ね、でも私 の, そのスタイリスト仲間というか、
うん、
同級生だったり、
はいはい、
ちょっと1個上だったりする同世代の方、うんうん、で結構もうなんだろう有名なアーティストさんやったりとかもう活躍してる子がもう近くにいるんですよ。なんでちょっと焦りもあって。
あ確かにそれは焦る。
そうなんですよ。
焦る
な。そうなんです。
なんか怖いね。なんかうわってなるね。なんかね、
うん、なんか自分だけみたいな。ちょっと
焦るし、なんか話聞くの嫌なっちゃう、
ね、あ、わかります、
ね、確かにね。
やっぱうちらも芸人やってるから同じ芸歴の人がバンバンテレビに出てたりしたらめっちゃ焦ったりするんですよ。スズわからんけど
スズはあんまりない
、ね、焦ったりするからそういう気持ちなのかなってもちょっと思った。
うーん、同じような気持ちかもしれないですね。
私何が違うんかなって思っちゃうよね。
いやそうですね本当なんか考えちゃいます。
本当よね。なんか、うん、思うかも。何が違うのかな、ね、自分とあの人はみたいな。
なんか一緒のように見えるけど出てるってことやっぱなんか一個引いてたところあんのかな、分からんなとか思ったりね。いやーやっぱでも悔しいね。
うーん、悔しいですね。
同世代で、
はい、
同じ感性だったりするとね。
うーん
やっぱあれもあんの、あの人がやってたこのスタイリング私も思いついてたのにみたいなさ。
ああ、もっ とでき、なんか可愛くかっこよくスタイリングできるのになって思う時もあります。
ああやっぱあるんだ。
いやでも大半はあ素敵だなって悔しいっていう思いの方がもちろん多いんですけど、うんうん、まだペーペーなんで。でもそれこそ声優さん の、 その雑誌と か、 なんかイベント登壇の時とかのコーディネートとか見た時に思うことが多いんですよ。
あ、
なんか何この脱製チェックのシャツみたいな、本当どっから引っ張ってきたんだろうみたいな。
私も芸能人とかの見てて思う、この人のキャラに合ってんのかそれとかも思ったりするから、
はいはい、はい、
多分なんかスタイリストとしては有名なんだけど、その着せる人のことあんまり知らないのかなとかも思ったりする。
あー、なるほど、
ね、キャラクター性とかね、
はい、
知ってたらこの柄着せなさそうだけどなとか思ったりするから、
うん、
やっぱそういう差もあったりするのかもしれないね。
かもですね、そういうのもあるかもしれない。
対象のこと好きかみたいなね、
はいはいはい、
でも自分が憧れてる人がダサい格好をしてるの嫌だね。
いや嫌です、本当嫌です。
そう、ダサって思われてるもんね、その瞬間ずっとね。自分で選んだのかなとか思われたらかわいそうだよ
ね。確かに、あ、確かにそうなりますよね、見てる人から
すると。そうそうそう、そうだわ、
分からないもんね。うん、
分かんないから、
人からしたら自分でこれこれこれって選んできちゃったのがこのなんかこういう感じになっちゃったのかなって
すごくかわいそう。
そう、その人のためにはならないよ。一人でも多く救ってほしい、
ね、救ってほしい、ね、救いたいです。
どうにか、
はい、一刻も早く救いたい。
やばい。では一旦 CM 行きましてね、まだまだ今日最後までお付き合いいただけますか、
はい、
大丈夫ですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では一旦 CM 行きましょう。 CM です。
それがカメ太郎のうちなぐち NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、バスレーン。
バスレーン、
バスレーンとは朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバスタクシー専用の通行帯のこと。車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないとうっかり交通違反をしてしまうから、気をつけてね。はい、バスレーン検問してます。一般車通りませんよ。はいはいはい、あれ、一般車どころか普通の人間が走ってる。おい君、君歩道を走りなさい。
え、バスレーンでしょ。
君バスじゃないだろうが。
いやいや、とりあえず整理券取って。
整理券ってこれガムやし。
あーせ、じゃあ僕の胸元見てごらん。
何よ、
90って書いてあるでしょ、90番。
これ T シャツのプリントやし。
うるさいな、僕の鼻押してごらん。
はいはいはい、ポチッと。
ピンポーン、次止まります。
君バスじゃないか。
おまわりさん、あんまり時間取らさないでよ。おお
は、沖縄のおばあがよく使う方言を教えます。さあ何かわかるかな。その言葉とは、カメ、カメ、動物の名前ではなくて食べろという意味だよ。小学校の頃、おじいおばあの家に遊びに行った時、お菓子やご飯を出して出迎えてくれるのは嬉しいんだけど、あるこれもカメ。また思い出したように、ハルあれもカメ。こういう風におばあにたくさん食べ物を勧められることを沖縄ではカメカメ攻撃って言ってるよ。この攻撃をかわすことは不可能なので、勧められたら素直に食べましょう。でも私もおばあになったらきっと同じこと言ってるんだろうな。78.0
FM Naha。 Your radio station。 Okinawa。
さあやっております、月曜オリジンアワー、お相手は鈴川さきと、さきと
すずと、
そしてゲストに
スタイリストのミネです。
よろしくお願いします。早いもんであと10分ちょいで終わりますけども。
早い
早いですね。いやでも CM 中にやっぱ聞いたらね、だからいろんなお話ありますね。あの人はどうとか ね、 ね
ちょっと言えないですね。
やっぱでもなあ、なんかどいてくれないと道開かんな。
いや
この人がね。
でもまあなんか SNS が活発になって、うんうん、まあ、YouTuber とか、
はいはいはい、
なんかまた新たな表に出る職業の人が出てきたから、うんうん、なんか増えたね、うん、そうですね。その席はどうなんだろう、あるんだろうかって思ったりしますけど。
私最近から TikTok とかよく見るようになるんだけど、
はいはい、
TikTok出身のモデルさんとかなんか増えてきてるような気がするから、あ TikTok で跳ねるパターンもなんか今はあんま聞いたことないけどあるんじゃないかな、これからって思 う、
うん、
スタイリストさんも。
あはいはいはい、なんかファッションのね、なんかその TikTok の動画上げてる人も多いですもんね。
あるある、多い、
うん、
めちゃくちゃ多いし、やっぱ若い子が TikTok 見てるから、うん、なんかコメント欄とか見せたら参考にしてる方結構多いなって思う。
もう雑誌とか見ないですよねきっと。
今どうだろう、紙媒体って、
うーん、でも厳しいって聞きますやっぱり。
学生さんとかはやっぱりなんだろうな、あの子たちってバズりそうなものにお金かけるイメージなんです
よ、うん、
ね、
な
んか
なるほど、
そう、ね、
だから食べ物だったりとか、
はい、
景色だったりとか、そういうものにはお金使うけど、既存の出来上がってるものにお金使うかって言ったら、私はなんとなくそんなイメージはないわけよ。
はいはい、
確かに。
だからもしかしたら、まあ、紙媒体よりも、うん、いかにしてバズるかみたいなところに行った方がお金使ってくれるのかなって。
うん、
ね、私お金大好きだから普段からそんなことばっかり思ってんだけど
大事ですねお金欲しい
欲しい。だからそう、もしかしたら今までになかったアクセサリーとか今までになかった着方とか、うん、そういう提案した方が注目の方集まったりしてね。
なるほど、
知らんけど、
すごいいい情報、
知らんけどね、知らん、知らん、知らんけどね、ネタもそうなのかなっても思うじゃん、
うんうん、
TikTok でやっぱバズってる芸人さんって、うんうん、あ、こんなお笑いの撮り方あるんだっていう人がバズってたりするから、そうそうそう、すみません1000円ちょうだいとか誰が面白いと思うのって。
なんか見たことある、
思えたけど、テレビバンバン出てたりするから、
みんな好きだもんね。
そうそうそう、
なんでって思うよね。
だから勉強になるなって、やっぱ若い子が見てるこういうね SNS は勉強になるなって思いながら、ちょっとバカにしてたけど。
ああ、確かに、
なんか TikTok ってそういうなんか可愛い動画とかのイメージだったけど、うん、なんか化粧の仕方とかスキンケアとかの紹介もあるから、YouTube、なんか短い YouTube みたいな感じになってるなと思って。
確かに、
それのファッションバージョンいけそうじゃない、このアクセサリーとこの服みたいな。
でもめっちゃ需要あると思う。
ね
え、ね、そうですよね。
しかも上手そうだし、
動画撮るの
やってみようかな。編集、あ、動画のですか、
興味はあるの。
あるっていうかやってるんですけど、YouTube やってるんですよ。
あ、待って、そうだった。
待って待って、本当誰にも言ってないんです。
なんでひっそりとやんの。YouTube ってそんな日記的にやるものなの。
そう、なんか。
なんで言わないんですか。
なんかバレるのが怖くて、なんて言うんだろう、スタイリスト界に追い出されちゃうんじゃないかと思って。
何やってる。何をやってる。
あ、でもスタイリストのその情報なんだろう。うんうん、発信してるんですよ、作品撮り撮影の裏側とか、
めっちゃいいじゃん。
ミネイハルカってひらがなで、あの検索したらねすぐ出てくると思うんですけど。
いいんですか、誰にも言ってないのにラジオで言って。大丈夫ですか。
やがて1000人行くじゃん。
あ、そうなんです、やがて1000人行くんですよ。
すごい、
行きたいんだけど、
さっき、912人目になりました。
わあ、やった、ありがとうございます。
913人目になろう。
やった、ありがとうございます。でも更新が遅くて、なんか編集がやっぱり、
いや、
時間かかる、めっちゃ
めんどいよね。
めんどいです、本当に。
私もあの YouTube というかこの編集やったりするんですけど、うん、こいつがやらんから
やるよう言うてるやん私さ、めちゃめちゃあのやるよう言うてるやん。
カットする、カットしてスーズに渡すかやってねえって言うさっきがカットやらないから
びっくりした。やるよう送ってねって言ってるのに
スーズの後ろにいるやつ2人、男2人いるんだけどそいつがやらんわけよ。
あ、
ブブ、スーズはやるね。 だから面倒くさかったりすんのよ。
一応でもめっちゃ大変よね。本当になんか10秒の動画作るのもなんかめっちゃ時間かかってるイメージ。あんまりやらんけど、
私はこだわらないから、うん、5分ぐらいの動画だったらピャピャって ごめんねめっちゃ適当にやってるわけさ。
えでもほんなんか本当になんか例えばあの流しっぱなしにして10分の動画を30秒にしてすごいパパパはいできたみたいな感じだから、
すごい
めっちゃすごいって思う本当に。
なんかあれさ、あのパターン作ってしまえば、
ああ
寝るだけだから、
うん、でも、うん、
簡単っちゃ簡単。でもなんか こだわったらやっぱ動画ってこだわればこだわるほど 無限に時間使えちゃうから、
うんうん、
自分の中でもうボーダーライン引いて、うん、もう最低ここまでだったら OK みたいなのを自分の中で作って、
うん、
私はもうテロップ入れれさえすればもう OK、 面白くなくても OK って思ってるから、ね、
でもそれぐらいが本当一番見やすい、ね、なんかいろいろ付け足すよりもね、
う
ん
う
ん、
確かに、
うん、そうなのよね。
あれですよね、 TikTok イントゥマヤでしたっけ。
あ、そう
めっちゃ面白い、ね、
本当
あれは本当にボケなし、うん、ボケってやってるんですか。
こちらに関しましては、
はい、
ボケてはないですね。
あ、ボケてはないんですね。あ
れイントゥマヤっていう漢字のお遊び動画をメインでやってるんですけど、すず、ね、さんがね、あの芸術的な漢字を書くんですよいつも本当に
すごい面白いです
ね。えすごいよね。なんかなんでだろうね
いやいやいやいや、もう
知らない知らない私はあなたの感性ついていけてないんで
本当にすずもなんで自分でもわからない。何回も同じ書いて漢字書いてもさ覚えきれないんだよね
スーズが漢字書いただけで80万回再生されたやつあるからな。
すごい。
いやでもまあね何でバズるか分かんないからやってた方がいいのかもしれない、ね、もしかしたら TikTok も YouTube もね。
しかも TikTok の方が回数再生回数いきやすいんでしたっけ。
いく、あのね、これも何データがちゃんと出てるわけじゃないけど、やってる感覚ではおすすめっていうのに動画がバンバン載るんだけど、うん、まあ、やり始めの人もおすすめ載るようなシステムになってるから、うん、だからネームバリューなくても流行りやすいっていうか、
うん、あそうなんですね。
そう
それはおすすめに上がるなんか法則っていうかあるんですか。
ね、一人一回は必ず載る。
あそうなんですね。
絶対載る。
そういう風に決まってるんですね。
決まってると思う。やり始めの人は必ずおすすめに1回は乗る。
へえ。
それでいかに流行りそうな動画作るのが勝負じゃないかなっても思うけど、
うん、
それでハマったらねフォロワーもつきやすいだろうし、うん、
なるほど。それで1回見てくれて、
ね、そうそうそう、
あこの人面白いって思ってくれたら
次の動画もね見てくれるだろうし。
でも確かになんか、うん、おすすめのやつをなんかスペーって見てたら
そうそう、
なんかあこの人誰みたいな時あるもんね。
そう面白そうってね、
うん、ある。
私もねなんかわからん感覚的に喋ってるかわからんけど
うん
なんとなくそんな感じする。だから、うん、今からなんかやろうとかだったら結構 TikTok 使えるんじゃないかなって思う。あと TikTok データ分析もできますんで、
あどういう層が見てるかとかですか。
どっから飛んできたかとか、
うん、
動画何秒で見るのやめられてるとか。
あ、そこまで見れちゃうんですね。
そうそう、面白いからデータ分析とか結構好きな人はおすすめっすよ。そっからね バズるかバズらんからは知らんけど時間もちょっとやがて終わりになってきたんですけど、
うん、
コメント来ておりまして、
はい、
皆さんありがとうございます。洋服好きだけど毎回似たような服ばっかり買ってしまう。
わかる。
しかも太ってるので最近は特に同じ服ばかり着ている。どうしたらいいですかと。これはミネイちゃんの
私に、
はい、
へえ、私もそうなんですよ。同じ服ばっか買っちゃうって思って、
うん、
開き直ってますもうあこれが好きなんだ、もうこれ集めをコレクターになろうみたいな。
私のスタイルだ。
あ、そうそうそうそうです。いい、
ね、
本
当そうだよね。
個性にしちゃうみたいな。
トランプみたいに全部絵柄違うってむずいよ。
確かにね、似合わないかもしれない。
そうそうそう、そうですね、本当。
確かに毎回似たような服ばっかり買うんだったらこれが私のスタイルってね決めちゃって、 ちょっと気分変えたいんだったら、うん、ちょっとアイテムだけ変えてしまえ
ば、ね、そうですね、アイテム変えるか色を変えるかとか、
とかでもいいのかなって思う。うん、私も別におしゃれじゃないから、ね、全然あれだけど、いやでもひなさんがいいんだありがとうございましたって来てるので、
いやなんかいろんな服買う必要もないじゃないですか、うん、なんか雑誌とかその SNS とかでもそうだけど、うん、なんかいろんな服あった方がいいよみたいな、うん、コーディネート楽しいよみたいな言ってくるけど、はいはいはい、でもそんなあんまり考えないでいいかなって思いますね。
わかる。
うん、
でなんかさ、あのあれ好きだわけ、着回し術みたいな、
あ、はいはい、1週間コーディネートあるよね、
このスカートこんな1週間着るみたいなやつ好きだわけさ私。だからそういう風に似たような服の着回し楽しんでも良さそうだ
よ。ああいいね。大変だしね、いっぱいあっても。
う、うんうん、
だから最近に関しては服マジで買わんくなった。なんかあの本であったわけ、フランス人は10着しか持ってないみたいな、
はいはいはい、
うん、あるさ有名 な, なんかベストセラーとかになってる、うん、フランス人が10着しか持ってないんだったら、なんで私にこんな私がこんな服持ってるわけちょっとそこで開きなって、
確かに
それでだいぶ楽になったではあるから、
めっちゃいっぱいあるからもう本当に困ってて、
あとは好きだからいいさ。
そうね、でも本当にもう入りきらんぐらいあって、
パンパン、
そう服がもういっぱいあるんですよ、いっぱいあるんですよ、もう困ってますよ、
困ってます逆に、
はい、いろいろお話もっと聞きたかったんだけど、ちょっとお時間ということで、みねちゃん SNS たくさんやってますので、ぜひインスタグラムもみねはるかで検索したら出るのかな。
はい、あ、はい、あのインスタグラムで、ひらがなでみねはるかって言ったら出てくると思います。
いやいつもおそらくなんだよ、
あ、おそらく
出てみてね、
きっと出てきます。
じゃあ次またお会いできるのいつになるかな、
いつになるんでしょうね。
でも暇あったらまたおいで、
いいですか、嬉しい。
今日もね、あの、うん、6時から7時ぐらいまでやってるから、好きな時においでって
そう言ってくださってありがたい。
そしたら早めに来てくれたっていう、さっきなんかより早めに来てくれ
た。だからよね、
ごめん
めっちゃギリギリに来て
ありがとうございます。ひなさんもインスタチェックしますね、
やった嬉しい、
してますので、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。
では
、また来週の月曜日、バイバイ。みねちゃんもありがとうございました。
ありがとうございました。